こんにちは。ポッドでエンジニア第175回エンジニアの大坪です。
エンジニアの丹治です。こんばんは。
よろ
こん
しくお
に
願いし
ちは。
ます。
よろしくお願い
みなみ
し
さん
ます。
は今日はお休みです。
どっか出張に行ってるそうです。
どこだろう。
気になります。
はい。
さてと。
本当はね、みなみさんも一緒にサンタの話したかったんだけど、ちょっと一生
そう
もっ
で
たい
す
ぶって
ね。
るからもうサンタの話しちゃいたい。
反対見ましたよ、僕。
見た？
見た。
どう思いました？谷さんは原作ちゃんと見ましたよね？
僕は読みました。でももうだいぶ記憶が風化していることに気づいたっていう感じですね。大坪くんも、まあ大ファンなので読んで、
読んで。
日本語版と英語版と中国語版をそれぞれ読んだという、
はい。
3つ読むことで3体が完成するっていう話ですけ
そう
ど。
なんですよ。やっぱ3個の言語で読まないと。3
はい。
体とは言えないの。
Netflix 版3体。じゃあ感想を言いますか。
感想ね。まず総評どうですか、丹治さんは。
僕ですね、まずなんか自分の中で勝手に点数をつけると70点ぐらいかなっていう感じで、ということで言うと、あんまりなんか期待が強かっただけに、期待を超えては来なかったけど、すごいよくできてるドラマだなっていう感想でした。
いや、めっちゃわかる、そうなんですよね。いや、それでこの話も終わりなんだけど。なんかね。
大坪君はどうですか？
いや、でも同じよね。もしかしたら僕70より低いかもしれないけど。
あ、そうなんだ。
60点ぐらい。なぁ、みたいな。まず、テンポクソ早いっすよね。
そう、早い。あ、そう、僕もそれ思って、なんか別な言い方をすると、結構中身も変わっていたし、なんかすごいとてもよくできた総集編を8時間かけて見たみたいな気分にもなった。
完全に言わせたけど、今日はね、今日のネタバレ会です。まあ、それに気づいて怖いから、やべって思った人も聞いてないと思うけど。ネタバレ会です。僕は、テンセント版を見たって話したじゃないですか。テンセント版は、1巻ですかね。1巻目を30話もかけてやったんですよ。
あ、だいぶ違いますね、それだ
で、
と。
それはさすがにちょっとちんたらしてるな感がちょっとあったんですよね。でも、ほぼ忠実にやってる感じでした。で、今回で言うと、5話までで終わり
ああ、
ますよね、1巻目が。
そうです。5話かな？
5話かな、一応。それで言うと、6倍速なんですよね
そうですね、そうですね。めちゃめちゃ早い。
で、まあ一応いろいろ分かりやすくしてくれてるところもいっぱいあるなと思って、まあそこの工夫とかはやっぱ頑張ってるんだなとは思ったんですけど、
で、ストーリーというか、その舞台もロンドンになってるじゃないですか。なんか結構そこら辺も変わってたりして、まあ3体のいいところをピックアップして並べ直したっていう、なんかそういう感じがあるんですよね。
そうですね。実際のところは知らないんですけど、その3体って1、2、3、3部作の中で結構独立性高いじゃないですか、それぞれが。で、そこでなんか、例えばその3体3では、なんか、2をやってた時期にこんなことも裏で走ってましたっていう話がちょこちょこあるわけですよね。
ああ、そんなことありましたっけね。
そうなんですよ。このネットフリックス版でもありましたけど、本の方だと、ユン・ティエンミンを脳だけ送るっていう話だったじゃないですか。あれって、
ネタバレじゃないですか。
まあ、ネタバレ会なんですけど
はい。
脳だけ送るって話がありましたが、
あれって、 原作では2から出てきたんだっけ？
いや、あれ3でやってるんですけど、3でやってるんですけど、時期的にはどう考えてもウォールフェイサーの時と被ってるはずなんですよね。
なるほどね。
だって、ウォールフェイサーの話って、基本的には、現代の三大危機が始まってから、まあ、いろいろあって、実際に水滴が来るまで続いてるので、ウォールフェイサープロジェクトは。っていうことはですよ。当然ながら、その間に、ステアケース、え、なんだっけ。ちゃんと英語で覚えてないけど、まあ、
なん
核
か、
爆弾で、砲を使って、あれこれするっていうやつ、
高速の1%を目指すみたいなやつですね。
そう、をやってるはずなんですよ、同じ時期に。
そうですね。
なので、僕の予想ではなんですけど、やっぱ1を、が終わった後に2を書き始めているし、2を書き終わった後に3を書き始めてると思うんですよね。まあまあ、ある
原作。
種当たり前ですけど、3でこんなストーリーするからってことをゴリゴリに練った上で、なんか2を書いてるわけじゃないと思うんですよ。もしそこの完全な、構想があったら、もうちょっと伏線仕込むんちゃうって思うわけですよね。まあ、真偽はさておき、そういった、よく考えたら同じ時期にやってたはずってことを、まあ、全部整理してやるっていうのが、このネットフリックス版の一個いいとこだなと思うんですよね。確かに、トマス・ウェイドと、ウォール・フェイサー・プロジェクトを考えた人、別なわけなくないって思うわけですよね。
あ、原作どうなってたんだっけ？まあでもそうですよね。トマス・ウェイドめっちゃ早くから出てるから、なんか一貫してますね、そこら辺は。ネットフリックス。
だから、まあ、3部作終わってから作ってることのメリットというか、はやっぱあって、
それ褒
そ
めて
こ、
いて。
で、チャン・ウェイ・スーだったと思うんですけど、1で将軍的な立ち位置だった人、と、2でウォール・フェイサー・プロジェクトを思いついた人、そして3の、脳を送った人、これを全部同一人物と考えるのが妥当だろうっていうのは、確かにそうと思ったんですよね。
あれ、まあでも、実際原作は結構年代ジャンプがあるんですよね。いや、なんかさっきの大坪君の話聞いてて、結構原作覚えてないなと思ったけど、なんかそれがちょっと壮大さを出してたなっていう気もして、まあそこら辺は割とコンパクトな時系列にまとめてるんだなっていうふうに。
それで言うと、まとめてるっていうか、1、2、3の全ての現代の部分っていうのを全部やったっていうのが、このシリーズ1。なので、こっからジャンプしていくってことじゃないかなと思いますけどね。
あ、今のすごい分かりやすいですね。なるほどね。
なんで、三体物語を全部、いつ、と、あの、なんだ、登場したかはさておき、時系列順に並べて、分かりやすいように再構成したというのがネットフリックス版だと思ってます。
いいですね。なんか、前向きに捉えられる、それも。
で、そうなってくると、登場人物が多すぎるから、まあ、まとめようって話になりました。っていう話だと思うと、まあまあ、許すわっていう感じ。なので、まあ、そこには僕はあんまり疑問は持ってなくて。ただなんか、やっぱ駆け足すぎて、ところどころチープに見えちゃうんですよね。
アイデアの使い捨てみたいなのが結構激しいなと思うんですよね。
そうですよね。
人のコンピューターとか僕結構大好きだったので。
人間コンピューターもちょっとやってほしかったなとか。
15秒ぐらいしか出なかったんじゃないかっていう。
本当そう。あと、個人的に残念だなと思ったのが、ダーシーの扱いですね。ネットフリックス版だったら名前が何だったか覚えてるんだけど。
捜査官ですよね。
俳優の名前覚えてるんだから、ベネディクト・ウォン。まあ、ダーシーが、
でもあの人ちゃんと、まあ、中国系の顔で。
で、結構想像してた見た目もこんな感じだったから、なんか、おお。で、結構トレイラー見て期待してたんですけど、原作にあった、なんか、エスパー的な凄さ、嗅覚の凄さというか、 1を見て10を知る、なんだろう、観察力みたいなところがごっそり抜け落ちてるじゃないですか。
そうなんだ。
あんま感じませんでした？なんか、
いや、結
例え、
構、まあ、強引だけど、周りの力を使って問題を解決する人みたいな。
なるほどね。なんか僕結構原作で好きだったシーンが、ルオジーが飛行機に乗せられて国連に連れてかれるところあるじゃないですか。なんか、あそこで、ダーシーが俺も何も知らないけど、多分こうだからこうしておけみたいなのがバシバシ当たっていくみたいなのがあったわけですよ。
そうなんですね。
うん。で、そのあたりとかっていうのが、ちょっと表現されてないな、みたいな。
あ、結構好きなキャラだったんだね、大坪君は。
そうですね、それあるかもね。
なるほど。
っていうのが、なんか、単なる警察の人って感じにがして、なんか、そうじゃねえよな、みたいな気持ちがちょっとした。
なるほど。キャラクターで言うと、僕、主人公ではないんですけど、イエウェンジェさんが、割と原作のイメージ通りで、
確かにね。
なんか、いろんな側面を持った、なんか、そこら辺を書いてて、ちょっといいなって思いました。良いところもあれば、まあ、立ち位置的に悪いと見る見方もあるし、なんかそこら辺は良かったですね。
あと、その、イエベンジェで思い出したけど、イエベンジェもなんか、単なるサイコパスって感じに見えちゃって、なんか、って思ってるんですよね。
まあ、だからそこら辺の背景を書ききるのはやっぱ難しいですよ
まあそう
ね。
ですよね。なんかその、
色で。
パイムーリンに、その、犠牲にされたところとか、静かな春だっけ？沈黙の春か。沈
はい
黙の
はい。
春渡されて、自分のものだと言われ、パイムーリンはでも怖かったから、もう、なんか、イエベンジャーのせいにし、みたいな。なんか、
あった
こう、
ね。
なんか、イエベンジェが、その、人類に絶望するというところは結構大事なところだと思うんですけど、なんか、この描き方だとあんまり絶望しきれてないなって思って。
なるほど。
ただ、とち狂って宇宙人呼んじゃいましたってだけに見えちゃうなって思ったんですよね。
そっか、そういうふうに読めるのかもしれない、見れるのかもしれないですね。
ちょっとね、僕は原作愛が強すぎるだけかもしれないから、まあみんな話し半分
い
で
や、
聞いたらいいんだけど。
本当よく覚えてるなって思って。登場人物めちゃめちゃ多いし。
ね。
ハンターハンターかよっていう。
ね。
すごいです。ハンターハンターの方が多いです。
そうなんだ。ハンターの大作者。
あと、続編どうするんですかね？この状態で。
なんか一応決まってないらしいんですけどね。でもなんか続編作る気満々の伏線をいっぱい張ってるなと思ったんですよ。
そうだよね。あの5人組みたいの全員活躍しきれてないよ。
そう。てか、普通にルオジーが何もしてないじゃないですか。
あれ？ルオジー誰ですか？
黒人の人？
がルオジーなんだ。
車にひかれそうになって国連連れてかれた人
はい
です
はい。
よね。
あ、そっかそっか。そうだよね。
で、俺はウォールフェイサーじゃない。って言いつつ、ウォールフェイサーだよね、みたいな。
はいはいはい。そう、なんかウォールフェイサーもちょっと始めて終わっちゃったみたいな感覚で、ここで切るんだなっていう。
でも絶対、例えばその3人にしてたじゃないですか、ウォールフェイサーも。4人じゃなくて。あれもシーズン2でこれぐらいしか描けないからみたいな、その、計画があって3人にしてるんだと思うんですよね。だからそこに意図は感じたし、あと、もう、ちょっと、名前をちゃんと覚えてないんだけど、脳だけ送られてきてるじゃないですか。
あの病気の人。
そう、病気の人。あの人、だから、原作だとチェンシンか、に相当する人と、なんか物語の話してたじゃないですか、ベッドサイドで。
そうですね。はいはいはい。
おとぎ話したよね、みたいな。あれ絶対3対3の伏線で張ってるじゃないですか。
そうだね。
やる気満々じゃんと思って。
石鹸あわあわあわ。
てか、船とかもいっぱい出てくるし、こ
確かに。
れやる気満々ですねって思ってるんだけど、
だからあのキャラクターで全部書ききれるようにはなってるわけか。
全部やるってことなんだろうなと思って。
まあ、反響次第でどのくらいの規模でやるのかが決まるのかもしれないですね。
いや、でもなんかこの、まだ発表されてないってところにちょっと怖さを感じてるんですよね。え、これまだ、もうこれやるしかないでしょってなったわけじゃないってことみたいな。それともまあ別に、まあこういうの決まるのって時間かかるもんだからそういうもんだよって感じなのか。からんけど。でも
い
なん
や
か
でも、
そんなに強く話題になってる感じもしないなって思ってるんですよね。例えば会社で、三体の話してない気がする、みたいな。
それはいかんですな。
例えば、やっぱり大坪君は見たんですか？みたいなこと聞かれてないし、ね、なんか、そういう、なんか、誰からも話題になってないようなイメージがある。
一応なんかリリース日はニュースサイトとかで見たなっていう感じですけどね。
タンジさんも、僕の前だと、なんていうか、三体にそんな詳しくない人間みたいに見えちゃいますけど、多分相当詳しい方だと思うんですよね。だって、
あ、ちゃんと原作読んでるので。
原作読んでて、僕の、なんか、あの人が、みたいな話に、ちゃんと思い出せるっていうのは、かなり詳しい、覚えてる方で、だから目に見えたって可能性もあるんじゃないかなってちょっと思ってるんだけどな。
そうかもしれないです。
いや、不安なんだよな。これちゃんとシーズン2やってくれるのかな、みたいな。しかも、もともと想定した規模でやってくれるのかなみたいな。
で、僕、なんかその知り合いが3体好きで、その人のパートナーが、なんか原作読んだことないけど、見たっていう人だったんですけど、なんかよくわかんないけど面白かったよって言ってましたよ。ちょっと不安だよね。
俺があの話題の三体ってやつだったんだみたいな。感じになってるわ けじゃ
そん
なな い
感
の
じ
よ。
ではないですね。
あ、見
面
といっ
白
た、
くも
みたい
68
な。
点だし。
え？ 68 点？何が？まあ、
え、いや、お、え、大坪君の点数も60
あと？ああ、
点
そうっす
で
ね。
す。いや、難しいんですね、やっぱり。なんかゲームオブスローンズの、制作チームが作ったっていうので、気合入ってるぞみたいな、そういうのを見たけど。
ロッテントマト80点。そうだよね。
え、ちなみに80点って高いの、低いの？
まあ、普通にいい方ですけど、なんか、名作にはならないですね。
そう
って
ですね。
感じの点数ですね。まあ、ちょっとこれ
す
ほん、ロッテントマト僕昔ずっと信用してたんですけど、なんか最近本当かっても始めてて、君の名はかなんか100点だったんですよね。なんか、
ぐ。なるんだ。
いや、嬉しいけど、日本人として。なんか、
い
100まで行くみたいな。
や、本当、まあ、そうですよね。
昔、ロッテントマト芸人になろうと思ったことがあって、A が言われたら、そんなロッテントマトの点数を当てますっていうのが、結構精度高かった時期があるんですけど。
チャット GPT に代替されてしまった芸人が。
そう。え、ちょっと実験したな。タンジさん、なんか、言ってください。映画を。
え、タイタニック。
タイタニックね。タイタニックは、
こうい いうなんか
やー、
名作、対策系はどっちに出るんだろ
これはでも88ぐらいだと思いますかね。タイタニック。原作。タイタニック。すごい、ドンピシャ88。
う。すごいな。
もう一個もう一個。ちょっと
え、
調
ち
子
な
乗っ
みに
て。
タイタニックと3体は一緒ってこと？
いや、3体が80ですね。タイタニック88なんで。
あ、なるほど。ブリグズビー・ベア。
え、知らない、知らない。
見てないの？
見てない。
僕がこれだけ宣伝してるのに。
ちょっと気に入ってなかったわ。
え、じゃあ、エブリシング・エブリウェア・オール・アット。
あー、これね。これね、わかんないな。 僕の中ではかなり低いんだけど、なんか世間的にはバカ高いっぽいからな、みたいなのが。
僕も結構高かった。
92ぐらいじゃないですか？エグリウェア。オールアットワンス、あった。93。まだいけるな。
大坪トマトすごいじゃん。
すごいですね。じゃもう一個もう一個。
僕が最近見たデューン2。
あ、デューンズ見てないからわかんないです。
なんだろうな。じゃあ日本でゴジラマイナス1って1.0。
あ、見てないな。
見たのしか答えを出してくれないじゃないですか、この人は。
いや、だってそうだもん。僕見て僕の評価だから。
何ですかね。すごい古いゴーストバスターズ。
ああ、みたいな。
映画の趣味が合わないということが分かりました。
そうかもしれない。このネットフリックスを見ると、ああ、ターミナルとかありますね。ターミナルはね、多分80点だと思うんですよ。
あれ、91じゃないですか。
いや、ターミナル90いかないです。あれ。あれ、
ただいま。
86ぐらいだと思う。ターミナル。あれ、ターミナル出てこない。あ、引く、61。ああ、外しま
そう
し
なん
た。
だ。
まあでも、ターミナルとか意外と低めにつくんですよね、こういうの。
でも、タイ
90
タ
と
ニッ
か
ク
いか
高
ないで
かった
す。
からな。
まあ、結構使ったお金に比例するんですよね。
なるほど。
はい、そのターミナルとかって、あれ、制作費結構安めに抑えれると思うんですよ。ターミナル制作費。多分、100億いかなくない？そうですね。60ミリオンぐらいですね。あれ、1箇所で取れるんで、意外と休みに行けると思うんですよ。
じゃあ、アバターは
アバター見
98
てないですね。アバター見てない。
ですか？難しい。このハンドを取らないといけない感じ。これって、投票で決まってるんですよね。ロッテン
そうだと思いますけどね。
まあ、なんか荷重付きとかなのかもしれ
いや、
ないけ
なんか
ど。
その、一般人の投票と、その映画評論家の点数、その点数、分けれる、なんか分けて書いてあるんですよね。僕が今言ってるのは全部一般人のやつですね。
アベレージトマトメイター、アベレージオーディエンススコア。どっちが、オーディエンススコアっていうのは一般人の投票なんですかね？
あ、そっちか。あ、そっか。オーディエンススコアが、一般で、トマトメーターが、その、あれかな。
なんか選ばれし者の。
選ばれし者の。
まあじゃあ、構造としては組織票とかもなんかできちゃうって感じなんですかね。
なんですかね。まあ結構僕は、数ある点数の中では最も信用してるやつですけど。
まあ確かに、映画の中で何信用しますかって。まあ数字で言うと確かにそうかもしれないですね。あ、僕、3体つながりで、ちょっと、3体ってヒューゴー賞を取ってるじゃないですか。ヒューゴー賞ってどうやって決まるか知ってます？じ
なんか委員会が決めるんでしょ。
ゃないんですよ。
違うの？
選考、今、ヒューゴー賞のウィキペディアを見てる、この前見てたんですけど、選考委員や審査員は存在せずに、ワールドコンっていう、まあ、カンファレンスが毎年やっていて、そこに参加した一般のファンの投票によって受賞が決まる
へえ。
ということらしいです。
そうなんだ。
そう、めっちゃ審査員とか、なんか作家の集まりとかが決めてるのかなって思ってたら、
でもなんか、最近見た記事で、なんかヒューゴー賞の審査委員会が、中国で問題になりかねない作家を最終選考から除外したことが判明みたいなニュースを 見たんですけど、今僕ギガ人見てるんだけど、
ノミネートは、
ノミネートを外すってことなのかな？
ノミネートはなんかその組織が決めて、どこに投票するかがその参加者なのかな。でもなんか、中国でって話はなんか聞いたことない。
なるほど。でもなんか、その記事も見てたからかは分かんないけど、委員会だと思ってた。
そうですね。去年中国でワールドコンが開催されて、なんか理由がなく、その候補のリストは、何かモディファイされたと。そうですね。リストを作るのは、なんか組織委員会が決めるっぽいですね。いや、でも、9号証に1票を投じることができるんだなって思って。
え、これ誰でもできるんですか？
ワールドコン参加者っていう書いてあって、
ワールドコン参加者って何？なんか、高いチケット払ってなんか行かなきゃいけないとか、そういうやつなの。
なんじゃないかな。で、毎年違う場所で行われるらしいですよ。
ここに行かなきゃいけないの？
ワールドコン .org。
投票するんじゃなくて、もらいたいな、賞。
15章。
15章取りに行こうぜ。
何の作品で撮ります？
何言って、まあ、これから書くしかないんじゃないですか。
あ、
長編小説部門で勝負しようとすると4万語以上ですよ。え、日本語の、英単語1ワードって、日本語で何文字分ぐらいの情報ですかね。3文字ぐらい？あの、ツイッターは2倍か。じゃあ2倍ぐらいなの
おお、なるほど。
かな。なんか400ワーズのエッセイみたいなものを読むめんどさって、日本語だったら1000文字ぐらいな気がするんだけどな。
文字数。そうですね。なんか論文のアブストラクトとか。1000文字もあるかな。400字詰め原稿用紙で1枚ぐらい。
英単語の一単語は日本語の何文字分くらいに相当しますか？しますか？理由をとともに教えてください。英単語一つが日本語の文字数にどれだけ相当するかは、具体的に言語間でどのように表現されるかに大きく依存しますが、一般的にはいくつかの基準に基づいて推定することができます。いや、結論教えて、結論。結論教えてくれ。情報量っていうのをちゃんと入れてあげた方がよかったな。
まあでも、2とか3ぐらいのオーダー
まあ、
で。
それぐらいですよね。チャット GPT は2から4って返ってきた。ちょっと幅が広いな。まあだから、4
なんで
万
こ
文字だったら、
の。
10万文字ぐらいって文庫本一冊ぐらいですよね。文庫本一冊分ぐらいのエッセイと書けばや、チャレンジできる。
あ、でも大丈夫ですよ。ヒューゴー賞はいろんな部門がありますと。
あ、そっか。
4万字以上はベストノベル賞。中編小説はベストノベル、ノベ、ノベッラ賞。中長編と中編があるんだ。なんか英単語の勉強になるんだけど、長編がノベルで、周辺がノベラで、周辺のちょっと小さいやつがノベレッテで、短編がショートストーリーっていうんですね。
ショートストーリーにテッドちゃんいましたね。いぶき。
あなたの人生の物語。
いや、じゃなくて、これはアライ
ぶ
バ
き
ル
だ。
ですよ。いぶきはあれですよ。第二法則のやつ。
バ
イン
ス
フィ
ボ
ニッ
ムのや
ト。
つ。
あ、そうそうそうそう。
こちらにいますね。こちゃんいるのかな。
とちゃんどっかいる？
あ、いぶき、2009年。
で、周辺小説部門にもテッドちゃん2回いますね。ちょっと知らん作品やったけど。でも、商人と錬金術師のもんって、いぶきに収録されてたやつじゃない？
一番最初のストーリーですね。
な気がするな。
あ、これは中編なんだ。そっか、
ソフ
定
ト
義
ウェア
は
オ
な
ブジェクトのライフサイクルも入ってたんだ。
れ、長かったやつだね。
ソフトウェアオブジェクトのライフサイクル、そんなに良さ分かんなかったんだけど。
僕もちょっとね、でもなんか知り合いすごく面白かったって言ってたんですよね。あれは、感じ方がいろいろ違う。
ソフト
結
ウェア
構
エンジ
長
ニアだからか
かった。
な。ショートストーリーで賞取るのかっこいいな、なんか。
ケンリュウさんは2回撮ってるんだ。
ね。
ケンリュウさんのこの紙の動物園とか、読んだんだけど、僕あんまりピンとこなかったんですよね。
でもさ、読んでないな、多分。てか、あなたの、ん？なんだっけ？アライバルの現代。現代っていうか。
いや、アライバルじゃないですか。
それ映画のタイトルで、小説のタイトル別でしたね。違ったっけ？
あれ、いや、メッセージが映画で、アライバルが小説のタイトル。
アライバルは英語のタイトルじゃないですか？
The Story of Your Life?
かな。ぽいぽい。
ペットちゃん、4件ぐらい撮ってるんですね、非常賞。
すごいな。あなたの人生の物語か。
そうですね。
なんか昔、丹治さんが、デッドちゃんは、決定論的なものを描くのが好きですよね、みたいな話してましたよね。
ああ、まさしく今のあなたの人生の物語は。
でも、いぶきとかも言ってみればね、物理学第二法則というのは決定論
そうですね。
だし、
自由な意思があるのかとか、未来
そう
は
ね。
決まってるのかみたいな、そういう問いに関して、なんか面白いですよね。
その問い、気持ちが多分根底にいろいろあるんだろうなと思いつつ、それをこんだけたくさんのいろんな形の作品できるのすごいなって思うんですよね。それ
こ
と
の
ク
錬
リ、
金術師の門もそうですよね。
そうですね。クリストファー・ノーランも結構、やっぱ時間っていうのがすごいテーマじゃないですか、どの作品も。
テネットとかもまさにそうだし。
だし、ダンケルクとかも、僕見終わった後に書評じゃないの。論説文みたいなの見て、なるほどって思いましたけど、陸海空の時間の違いというのを同時に描いているみたいなのを見て、確かにって思うし、あと、インターステラとかインセプションとかも、時間は結構テーマだし、メメントも時間といえば時間ですよね。
メメントも時間だね、確かに。
それ以外の作品、ちゃんと見たことないからわかんないけど、
オッペ
時
ンハイマー
間、
も見てないです。
見なきゃなと思ったんだけど、だから、そういうイメージがあった人がオッペンハイマー作ってどんな感じになるのか結構気になってるんですよね。
まあでもそうですよね。物理とか結構やったりすると、なんか、いや、すべてが決定論的に決まるっていうのは割とそうなのかなって思うし。 10秒後に光るランプとかいいですよね。1秒後でしたっけ？
うん。一応ですね、はい。
10秒後でした、すいません。
いやー、あの話聞くと、そのボタンが目の前に来ると、確かに押すの怖いなって思いますよね。
どうなるのかわからない。押す。
うん。自分は抗える気がするんだけどなって思っちゃう。
押さなければ、血管わかんないですよ。
いやでもちょっと小説に読みたくなってきたな、いろいろ。
英語賞の、なんか、小説とか読んでみようかな。短編。
なんだかんだってことはないけど、賞取ってるのってやっぱ面白いですからね。
受賞作なしっていう2015年は何が起こったんだ？になる。
はい。
いや、サンタよりも面白い作品があるかもしれないですよ。
ちゃんと続き作ってほしいな。いや、僕は水滴が、艦隊を貫いていくシーンが見たくてしょうがないですよね。
ああ、確かにあれは映像化してほしいね。
見たいって思って。
いいですね。
ジャッジメントデーもいいけど、まあ、グロいからな。
来年ぐらい、再来年ぐらいに行きたい。
実際どうなんだろうね。今やるって決めていつ出るんでしょうね。3年後ぐらい。もっとかかるのかな。
2年ぐらいかかるイメージではありますよね。
でも脚本はもう下書き多分書いてますよね。下書きっていうか、まあ、プロットっていうんですかね。なんかそういう何話目
は
でこ
い。
んな話にしてみたいなのぐらいは多分作ってシーズン1作ってると思うから。まあ、ゼロからよりは早いと思うんですけど。
でもなんかシリーズものが毎年出るみたいなのってあんまりないんじゃないですか？
まあそうですね。まあ3年ぐらいですかね。
2027年にまたお会いしましょう。
頼む。だってこれで終わったらマジ辛すぎでしょ。だって
確かにその第3部の最後とかも映像化したらどうなるのか、その全部 CG なんじゃないかっていう。
そうですよね。
いや、見てみたいのは確かに見てみたいです。
見ていきましょう。はい。じ
はい。
ゃあ、今日は3
この
体とかの話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。